児童養護施設のほかに児童に公的支援っていうのは実際あるんでしょうか？
で、社会が子どもたちの面倒を見るというのは社会的養護という言い方をするんですけど、ここには施設型と里親型っていうのは、里親さんがかなり今沖縄でもいまして、約130人ぐらいの子どもたちが里親の方に行ってます。で、あとは里親プラスファミリーホームっていって、自分のお家でですね、5、6名の子どもたちをあつあの預かって、やるファミリーホームという制度ができてるんですよ。そこにも50名ぐらいの子どもたちがいますので、ですから児童養護施設を含めて530名ぐらいの子どもたちが、そういう公的なというか、里親も含めて、今子どもたちが生活している状況です。
もう里親をやってらっしゃる方っていうのは、もうずっとそういうことを続けてらっしゃるってことなんですね。
はい、そうだと思います。で、沖縄はですね、今国は3割を目標にしている。で、沖縄は30%超えてるんですよ。ですから沖縄は里親の先進国なんですよ。ただ、里親さんが高齢化してる部分があって、今からいろんな開拓を今から進んでて、で、今は施設に必要な子どもたちは、まず施設というよりは里親さんのところに行かそうということが出て、ですからもうより家庭的な状況の中で養育できたらいいなということで、まず里親を考えて、で、次施設というような考えを今もう転換してきてますので。
まあ、そういう里親制度も含めて、どういうところがこれから必要になってくるというふうに玉木さんは思われてらっしゃいますか？
社会的養護を必要とする子どもたちが、自分の進路というか、将来にですね、いろんな選択肢があったときに、迷わずいろんな選択肢ができるような状況があった方がいいなと思ってます。もちろんそれは資金的な面も含めて、精神的な面も含めてなんですけどね。
さて、まあ、今も現在もね、応援18の旅立ちキャンペーン、RBC で行っておりますけれども、実際に一般の皆さんがどんな支援を、まあ、できるのか、あるいはその聞いてらっしゃる方へのメッセージなどありましたら、ぜひお願いしたいんですけども。
まずは昨年から引き続きました18の差別キャンペーンについてはですね、本当に感謝していると同時に、願わくは継続してやっていただきたいなと思っております。で、あとは給付型の奨学金の創設とかですね、それから企業が、例えば社員寮があったら、その一室を提供していただくとかですね。で、あとは今、大学あたりが、沖縄大学が授業料免除のやり始めて、で、そういうのが各短大、専門学校に広がっていってくれたらいいなという希望があります。それから一般の市民の方、県民の皆さんは、近くに児童養護施設がありますので、そこに例えば寄付という形でですね、これは、このお金は子どもたちの自立支援に使ってくださいというふうな、確実にそういうものを伝えてやるとかですね。で、あと運転免許が、今運転免許の教習所が10万円
かかりますよ
免除してく
ね。
れてるんですよ。
免除してくれるんですか。
そういう活動も出てきてます。
それはいいですね。もう本当に仕事に直結しますよね。
それは本当にありがたいです。あとは虹のファンドという団体がお金を集めて、そういう子どもたちのためにということでやってもらったりですね、やってるんで、そういう寄付だとか、物心両面のですね。で、あとは、施設にいる子どもたちはこういうふうに頑張ってるんだということを、また理解していただければですね、ありがたいなと思ってます。